皆さんこんばんは。私たちは今ルカの福音書を通してイエスの生涯というのを見ています。この箇所の主題は共同体です。でも今のこの御言葉を読んで、この箇所から共同体意外だなと思われる人がいるかもしれませんが、ルカはこの箇所から3つの切り口で僕たちに共同体というものについて語ろうとしています。一つは真の共同体をイエスが作るという約束です。そして二つ目はその要素、そして三つ目にそのための力の源を語ろうとしています。それでは早速入っていきましょう。一つ目のポイントはイエスの共同体の約束です。12節から20節にかけてイエスご自身がこの世で作ろうとしている共同体の約束を語りますが、それを理解するにはこの箇所だけを単独で見るのではなく、実は出エジプトの文脈から見る必要があります。まあ、それについては後で詳しく述べますが、まずこの箇所でイエスは激しい祈りの後、まあ、夜を徹してですから12人の弟子を選びます。でもこの10には何を意味するのか、ここでまず旧約が出てくるわけです。神は12部族を召し、モーセを通して彼らに神の言葉を告げました。それが10回だったわけですが、ところでこのシナイ山で与えられた律法10回は何が目的やったんでしょう。多くの人がこれは律法を通して救われるために神が与えられたんだと思いがちですが、出エジプトの物語はそんなことは言ってません。神はまずイスラエルの民を救い出し、その後で律法を与えたからです。律法は救われる方法ではないんです。じゃあ何のためか。出エジプトの中で神はこんな風に言われます。6章7節、私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。つまり新しい共同体を作ると言ってるんです。その上で神はこう言うんですね。人間はこれまで共同体を作るのに失敗してきた。それは個人にせ、家族間にせ、国と国の間にせ、もう戦いだらけだった。その理由はそもそもあなたたちと私の関係が良くなかったから。そこが崩れると全てが崩れる。でも逆にあなたたちと私の関係がうまくいくなら他も回復する。その時これまであった全てのことが織り込まれて綺麗な布地が出来上がる。あなた方と私の一対一の良い関係を築くならあなた方は新しい共同体に導かれると。だからイエスは弟子たちと山を降りてきた時、まあ平らの土地でという言い方をしてますが、このメッセージを語られたんですね。このルカ6章の説教をやっぱり三条の説教と呼んだり、あるいはマタイのそれと区別して平地の説教と呼んだりもしますが、名前をともかくここでイエスは個人のための倫理的な指針を説いたのではありません。もちろん個人の生き方もこの三条の説教から学ぶことはできるんですが、イエスは実際私は創造の技の続きをするためにここに来たと言っておられるんです。17節にはこうあります。大勢の弟子たちの群れやユダヤ全土、エルサレム、ツロやシドンの海岸地方から来たおびただしい数の人々がそこにいた。ここにはユダヤ人も異邦人もいたということがわかります。ツロやシドンというのは異邦の土地やからです。イエスは言います。これは人類を再構築する場だ。私はその力を持っており、 新しい共同体を作るんだと。皆さんちょっと想像していただきたいんですけれども、一本の糸は細くて弱いです。実はこれは人間と同じで、人間も一人じゃ弱いんです。でももし糸が千本集まったらどうでしょう。間違いなく強いし、時には美しい織物もそこからできてきます。イエスは言います。あなたがもし私との関係に入るなら、あなたを共同体に織り込んで、あなたの想像を超えた美しい布を私は仕上げると。これが最初のポイントです。まあ、共同体ということで、ちょっとここで皆さん思い浮かべてみていただきたいんですが、もし皆さんの中でゲーム好き、あるいはアニメ好きという人がいたらなんですけれども、ものすごい掘り出し物のゲームやアニメを見つけたとしたらどうします？同行の師、つまり同じ趣味持つ人にそのことを伝えて、その人たちで目輝かせて、本当や、すごい、いいアニメや、楽しいゲームやとうなるまで、本当の意味であなたはその素晴らしさや楽しさを味わえないんじゃないでしょうか。それは僕たちがコミュニティで生きるようにプログラムされてるからです。つまり人間はコミュニティの外では本当の美的な体験はできないんです。それからもう一つ、自己像、まあ自分は一体何者かという問題についてですが、まあ、昨今の文化では、あなたにとっては人があなたのことをどう思うかなんかは問題じゃない、大切なのは自分が自分のことをどう思うかだというようなことをよく言います。自己評価は人に影響されるなって。でも本当にですよ、世の中の人全員が自分のことを、まあ言い方悪いですけど、出来損ないやと言うてるけれども、自分は自分のことをできるやつだと思ってる、自分はそう信じてるんだって。でもそんなこと可能でしょうか。僕らはコミュニティ以外では本当の自己像を持つことはできないんですね。多くの偉人伝というのがあると思います。それを読んでて思うのは、そしてよくあるケースが、その人はもちろん功なし、名を遂げ、権力や影響力の頂点に立ったわけです。それがまあ偉人として言われるわけですが、でも晩年になってその人が、人生で大事なのは金でも人の称賛でもない、実は人間関係こそが人生の意味だと気づいて、それまで疎遠にしてきた人との関係を取り戻そうとするんだけど、でも時すでに遅く、後悔しながらその人生を終えたって。そういうの本当多いです。もちろんそこまで書いてない偉人伝も多いんですけれども、事実そうだというのはよくある話です。つまるところ人間関係が人生のキーなんですね。言い換えると、コミュニティは必要で、あなたはそれを欲してる。僕らの心の欲求のもう最深部、一番深いところのものの一つがそれなんです。でも僕らはそれを生み出すことはできません。あなたがもし何らかの形でリーダーという仕事をしてるとしたら、あなたのやらなければならない仕事の9割は、あなたの下にいる人たち同士の人間関係が崩れないようにすることです。なぜならこの世にはコミュニティを崩そうとする、まるで S 極同士みたいな、もう反発する磁場が罪の副産物として存在するからです。そしてそれがあなたの心の本当の欲求することの反対のことをあなたにさせる。でもそんな状態で僕ら希望があるんかって。あります。イエスは、私には真のコミュニティを作る力が与えられてる、それがあなたたちの 唯一の希望だと言われるんですね。共同体の約束、これが一つ目のポイントです。二つ目のポイントはその共同体の要素、先ほどお読みしました20節から始まってほぼ終わり近くまでは共同体のための構成要素が語られています。イエスは新しいコミュニティの特徴としてその内部の人の持つべきいわゆる価値観というものを挙げています。それが20節から26節にかけての、福音と災いのセットです。6章20節にはこうありました。神の国はあなた方のものだって。これは何を言うてるんか。神の国、これは神の統治体制を意味します。あなたが会社で働いてて、課長や部長、上の人が移動したら仕事の進め方が次の日からガラッと変わったっていうようなこと経験したことないですか。なぜそうなるのか。それは統治が変わり行政が変わったからです。前の人が大事にしてきたもんが新しい上司には大事じゃないからです。イエスは私の王国、私の行政を教えましょうと23節以下の4つの価値観を挙げました。それがちょっと出してもらっていいですか。24節の富、また25節には満ち足りた状態とか笑いとある。そして26節に人々の称賛、これらには次のような意味があります。最初の富、これは権力の別名です。実際富も貧困も権力から派生してるからです。次に満ち足りた状態、満腹状態、これは基本的なニーズが満たされた状態です。食べ物もちゃんとあるし、服もあるし、住むべき家もあるということ。じゃあこの次にある笑いは何でしょう。実はこれはただ楽しいことをしているだけというふうにも取れますが、この笑いには自慢するという意味が込められています。じゃあなぜ自慢するのか。イエスはここで楽しいことをしている人のことだけではなく、実は競争に勝っていわゆる成功した人のことを言ってるんです。私は勝ったら勝利者や、だからあの人より上だ、そういう比較から来る喜びで、その自慢する心をここでは言ってるんですね。さてちょっと戻って、もう一つの価値基準を語る箇所が20節以下にあります。お読みします。貧しい人たちは幸いです。神の国はあなた方のものだからです。今飢えている人たちは幸いです。あなた方は満ち足りるようになるからです。今泣いている人たちは幸いです。あなた方は笑うようになるからです。人々があなた方を憎むとき、人の子ゆえに排除し罵り、あなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いですと。ここには貧しさ、飢え、憎まれ、排除されるというもうネガティブなことばっかり並べて、それに対しイエスは常識とは逆の幸いなりという、とんでもないというかポジティブな評価を下しているわけです。おそらくイエスはこれを聞いてびっくりしている人たちの顔を見ながらこう言ったと思います。もしあなたが私の支配下に入るなら、つまりこの世の王国ではなく私の王国に入るなら、世がこれまで良いと思ってきたことが私にとっては重要ではなく、この世が軽蔑することが私にとっては重要になる。私の王国では私は力、快適さ、成功、名誉というものに価値は置きません。私の王国で私が価値を置くものは弱さです、犠牲です、悲しみです、排除されることです。さあ 私の王国に入りたい人はいますかって。どうですかこれ。僕らもう何度も見てるからまあ慣れてますけど、これ初めて聞いたらちょっとなんか頭の回路おかしいんじゃないですかって、熱あるんじゃないですかと言う出す人もいるかもしれんぐらい、もうもうショッキングな内容です。実はこの理解に役立ったのがアメリカの著作家でマイケル・ウィルコットという人のコメントでした。まあ彼はこういうことを言うんですね。彼は神の民にはその生涯において価値観の大転換が起こるというんです。神の民は世界が哀れだというものを尊び、世界が望ましいというものを疑うと。いや実は僕この尊ぶ疑うという言葉がものすごい新鮮でした。彼はこう言うんです。イエスはこれらの一見ネガティブなものを求めろとは言わず尊べという。なるほど。また世が喜ぶものを拒絶せよとは言わず疑えという。イエスはこう言います。私との関係に入るならあなたの内側に根本的な自由が与えられる。そしてその結果力とか快適さとか成功とか承認はもはやあなたを支配できなくなるって。そしてあなたはその根本的な自由を持つならば、それと同じ自由を持つ他の人たちとの間に新しい共同体が生まれる。これを言い換えるとこういうことです。イエスの王国におるとこういったもんがあなたを支配しなくなるって、あなたは根本的な自由を得るというんですね。例えばここに2人のものすごいええ仕事を持ってる人がいたとします。地位もあり名誉もある、もういわゆる高級取りの2人です。でも彼らがその仕事を失った、かつ同じような仕事はもう探せない。もしこれが世の王国の人やったらどうなるか。彼らは絶望します。彼らの存在意義はこの仕事をしてるという以外にないし、家族を守る手段もそれ以外に持ってないからです。それゆえ彼らは仕事をなくしたことで絶望する。じゃあイエスの王国の人はどうなるんか。彼らは仕事を失うとまず泣きます。イエスは自分の王国におる人は悪いことが起きても賛美するとは言いません。彼らも同じように泣き叫びます。でもよく見るとイエスは今泣き叫ぶ人は幸いだと言うんです。イエスは決して今は泣いてても後々天で報いられるから大丈夫と、曇りのち晴れやと言ってるんじゃないです。イエスが言うのは今泣いてるあなたは泣いてる今祝福されてる、あなたは今幸いだと言うんです。現在形で内容的に完全にパラドックスですが、イエスが言うのはこういうことです。祝福、幸い、マカリオイ、まあ、これはギリシャ語ですが、この言葉はもう強烈な言葉で深い満足を表します。この世では笑いと祝福は同一グループです、セットです。でも泣くことと祝福は別グループですよね。でもイエスの国ではイエスはこう言うんです。私はあなたに状況に左右されない祝福を与えるのみならず、多くの点で泣くことでその祝福は大きくなる。夜が暗ければ暗いほど星が輝くように、私を信じる者の祝福も道が暗ければ暗いほど増し加わるって。あなたの中に泣けば泣くほど大きくなる祝福がある。それは植えることで強まり、弱まることで強まり、また犠牲を払うことで増し加わる祝福だって。 先ほどのマイケル・ウィルコットという人を紹介しましたが、彼が言うようにイエスの王国ではあなたは世界中の人が避けようとするものを大切にします。それはあえてそれを求めたりはしないんだけど、でもそれが訪れても気にしない。またそれが現れた時にはそれが僕らを絶望させるというより、それに対して僕らはより賢く対処するのであって、そのことは僕らを苦々しい人間にするのではなく優しい人間にする。つまり僕らをより祝福されたものにするんです。要するにイエスの王国にいるなら僕らには権力や快適さや承認や地位やお金に支配されない根本的な自由がある。実は水曜のバイスタである方が、あ、下村先生は3年前に大動脈解離されたんですか、そういうこと知りませんでした、でもそら TCC は発展しますよと、そんなことを言った方がおられました。僕そんな見方したことなかったんで、え、何言い出すんかと、しばらくわけはわからんかったんですが、でもちょっとしてある意味納得しました。永遠のスパンからすると福音の広がりはもう最大の出来事であって、サタンからすると TCC の発展は絶対困ることやから霊の攻撃を仕掛けた。霊の攻撃があったということはイエスの御業が始まったということよ。ゲッセマネがその代表例です。それはおそらく皆さんの人生においても大なり小なりあることです。イエスの御業が進展せんようにサタンは常に待ったをかけるって、後から見て曇りのち晴れというのではなく、信じる者にとっては不幸に見える出来事と同時進行で神の恵みと祝福がその人の人生に働いてる。これが神の目線で進んでいくヨブの世界である。その時涙の中にも次なる笑いというものが予見できるんですね。今なんでこんなこと起こるんやって、どうしてっていうようなことが起こっている人には、今まさにあなたの中に起こらんとしている次なる笑いを予見できる確かな信仰が与えられるようにお祈りします。でも逆に成功に縛られている人はまだ成功というものを手にしてない、自分とは逆の方向の人、状態の人をどう見るか。実は僕子供の頃、母が僕がなかなか勉強せんかったんで、僕に勉強させようとして道歩いてて道路交付のおじさん見たら必ず指さして、ほら勉強せんかったらああなるで、しょっちゅう言いました。僕は二十歳でイエス様とお出会いしたんですが、それまでそんな環境に育ったこともあって、知らんうちに心の中でそういう仕事をする人バカにする子になってました。でも救われて40年、今は、まあ、すぐそこにタワマンの工事現場もあるんですが、夜遅く袋工事に車が入ってこんように雨でも誘導してる人がいます。時には若い人、時には深夜の人が立ってます。そんな姿見て、あ、頑張ってはるな、祝福があるようにと祈って横通り過ぎます。また代々木公園の通路チャペルというのがこの3月にもあって奉仕させていただいたんですが、そこに来られる生活困窮者の人たちにも同じ気持ちで接してます。それはイエスが、私の王国では誰かを軽蔑することはない、誰かを見下すこともない、貧しい人、世界が敗者と呼び軽蔑する人が来たとしても、ただ隣の人として見ると言われるからで その恵みによって今や、あ、なんと軽くしていただいたことかと、軽やかなこの歩みを心から感謝しています。また最近、まあ、株の世界で神格化されているバフェットという人がいるんですが、まあ、聞いたことあるかと思います。まもなく引退するということで報道されてますが、彼が、まあ、日本の商社株は今後も半永久的な資産株だなんていうようなことを言うたんですね。もうその直後からその方面の株価がもう軒並み上がってます。実は僕は入社以来40年持ち続けた伊藤忠の株を4年前に全部売ったんですね。でもその後にうなぎ登りで、もう昔の僕やったら悔しくても寝れなかったと思うんですけど、でも今は何ともない。もちろん残念じゃないと言うたら嘘になりますが、まあ実際もうそれはそれ、僕の中で終わった話です。この割り切れ感は過去の僕からするともう完全に別人、ただただイエスの王国の住人になったがゆえの価値の大逆転であり、そこからいただいたイエスの自由なんですね。そんな自分をイエスは幸いになるかなといつも目を細めて見てくださってます。共同体の要素、2つ目のポイントです。3つ目のポイントは共同体の力の源。では今言った権力、承認、快適さ、地位、お金などなどから自由になる祝福はどうしたら得られるのか、その答えが最後の2節にあります。35節以下です。しかしあなた方は自分の敵を愛しなさい、彼らによくしてやり返してもらうことを考えずに貸しなさい、そうすればあなた方の受ける報いは多く、あなた方は意図高き方の子供になります。意図高き方は恩知らずな者にも悪人にも憐れみ深いからです。あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くなりなさいと。ここに全てがあります。イエスはこの最後の2節でこの自分の共同体にとどまるには何かがあなたの中で起こらなければならないということを示しています。まず第一に罪と悪に対する理解というものに革命が起こらなければならないと。イエスはここでちょっと言葉遊びをしています。それはこの下線を引いた恩知らずと悪人というこの2つの言葉で、これらは聖書の他の箇所ではほとんど使われてない単語で、言語は、まあ、恩知らずはアカリストス、悪人はポネロスと言いますが、まあ、これを言う前にイエスは32節以下で罪人のことについて連呼しています。そしてそれを述べて述べた上で最後に来てこの2つの言葉で締めるんですね。イエスは言います。あなたは罪人をよく知ってる、罪人のようになりたくないでしょう、罪人は何かを得ようとして人を愛するって、そして利益を得るために人に貸すって、そんな罪人にはならないでくださいと。イエスがここまで罪人のことをあれやこれや語るところは他にありません。イエスは罪人をあらゆる問題の原因と位置づけ、こう言います。あなたは罪人になりたくないでしょう、じゃあどうなりたいんかって、その上で35節、あなた方は意図高き方の子供になります。意図高き方は恩知らずな者にも悪人にも憐れみ深いからですと続きます。まずイエスは誰に憐れみを与えられたんか、僕らにです。僕らはイエスの弟子で、イエスはこの僕らに憐れみを与えられた。じゃあそんな僕らは誰なんか、それがここにある恩知らずなものや悪人だって、君らはこれだって、きつい言葉でイエスは言うんですね。イエスは段階的に言葉を強めていき、最終的に罪人から始まったその文章を語って語って、最後はあなたたちは次元が違うよって、 あなたたちは悪人だよって、悪そのものだよって。なんでそんな言われ方しないかんのと不快に思う方いるかもしれません。でもそれには罪というものを再定義しないとイエスがここで言わんとしている意味は理解できないでしょう。僕らは罪と聞くと規則違反することというふうに理解します。だから、あ、僕は規則守ってるよ、配偶者を欺いたこともないし泥棒もしたことない、でも十戒を破るやつは罪人だよねと。でもこれに対しイエスはもっと理解を深めろと言うんです。罪の本当の意味は自己救済、自分が救い主になることです。でもそのことに気づいたら、あ、みんな同じことしてるなということに気づきます。宗教的で道徳的な人がいても、その人は十戒を守り教会に行き、聖書を読むなら神が自分のことを守ってくれるはずと考え、そうなるように努力します。でもそれは結局自分が救い主になろうとしてるんですね。じゃあ逆の無宗教の人はどうなんか。それは、俺は聖書なんか読まんよと、とにかく自分の好きなように生きるよと、そういう人たちです。彼らもまた自分を救えるのはやっぱり自分だけと、自分が自分の救い主になろうとしてる。皆さんが世界の歴史を見渡してですね、本当に大変な人殺しをしたり、あるいは独裁で虐殺的な体制を作った人なんかを見ると、その中には無神論者もおれば宗教的な人もいます。つまり宗教的な人も無宗教な人も悪になれるということです。イエスは言います、あなた方は質的にはもともと自分の心は他人と全然変わらんと、俺も罪だらけやと気づくまで私の弟子にはなれないよと。つまり第一段階は自分は罪人で悪だと気づくことです。その上で第二段階として、あなたは神の恵みにより悪でありながら愛される子供となる、まあ、これが先週お話しした、まあ、縦揺れの地震なんですね。でもこれほど奇妙なことはありません。イエスはこう言います、最も高いお方が、たとえあなたがそれに感謝せずなおかつ悪であっても、あなたを息子とされるって、そんな無理があるやろうとあなた思うかもしれません。でもルカの11章の13節でイエスははっきりとこう言ってます、あなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えると。そしてそれなら天の父はどれほどのものを与えてくれるかと続くわけですが、それゆえにあなたは邪悪だって、悪そのものだって、これがイエスの前提なんです。他の宗教であなたは悪だけど神の子として完全に愛されてるなんて宗教はありません。筋が通らんからです。普通は悪か、それとも愛する神の子か、もうどっちか、二者択一。でもイエスの福音は僕らは両方だと言うんですね。これが僕らがこれまで話してきた全てのキーポイントです。イエスは価値観を逆転させることであなたを救いました。イエスは僕らが受けるべき最悪のところにご自分を置き、またご自分の座るべき栄光のテーブルに僕らも座れるように場所を用意してくださったんです。イエスがその価値の逆転によって僕らを救った、そのことを知るからこそ、その真実が僕らの心に染みて、これまで僕らがこいつらは自分とは違うなという人に対して取ってきた態度とは別の態度が、別の心の態度がそこに現れるんですね。イエスは言います、私はあなたをそんな共同体に変えることができる、私はできる、私はそうするんだって。 でもあなたはひょっとして、僕はこのコミュニティの一部だということは分かってるけど、以前受けたトラウマが原因で教会に参与したりコミットしたりするのは難しいというかもしれません。確かに全ての人が横一線ではありません。ある人は本当に素晴らしいんですが、でもまだベイビークリスチャンという人もいるからです。でもある人が言ったように、イエスがこれは新しい戒めだとわざわざ言ってから愛し合いなさいと言われた、その理由は皆さん驚くかもしれませんが、教会は自然な友達から できている共同体ではないということです。教会は実は自然な敵からできている共同体なんです。僕ら結びつけるものは他のいろんな人間同士のコミュニティを結びつけているものとは違います。共通の趣味はないし、共通の仕事を持つわけでもない。収入も国籍も出身もおそらく政治思想も何もかも違う。他のコミュニティは似た者同士ですが、教会はそうではなく、もうただただイエス・キリストによる救いと共にイエスに対して忠誠を誓うところから始まってる。だからこそ集まってる。ですから教会はイエスのために互いを愛する敵の集団なんですね。ですから忍耐してください。時間はかかります。でもあなたの心がそれを必要としてるんです。イエスにはその力があります。それでは一言お祈りいたします。あなた方は糸高き方の子供になります。糸高き方は恩知らずな者にも悪人にも憐れみ深いからです。愛する天のお父様、尊き皆をあがめます。私たちはつい自分自身が自分の救い主になろうとする、そんな恩知らずな悪人であり、また悪そのもののような存在ですが、そんな私たちをもあなたの国の一員としてくださるという、そして新しい共同体に招いてくださるという、その一方的な愛に心から感謝します。そのあなたが全ての価値を逆転させ、罪深いものを愛する我が子としてくださった、それゆえにあなたの一方的な恵みに感謝します。あなたの御国の統治の中で権力、承認、快適さ、地位、お金などなどからのあなたの自由を常に満喫することができますように、そしてそれゆえにあなたの自由を存分に味わい、あなたの香りを放つものとして明日から始まるそれぞれの持ち場での働きに一人一人を送り出してくださいますようにと心から願います。すべてを御手にお委ねし、私たちの尊き救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。